新マスヤマレナのあなたと作るワールドピース。
こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト松山レナです。日本では大変普段よりお世話になっております。経済総合分析株式会社の木下博之社長様をゲストにお招きしております。木下さん、こんばんは。あ、こんにちは。
こんにちは。
はい、早速なんですけれども、昨日、木下さんに、お誘いいただきまして、長岡の花火行ってまいりました。私、初めての体験で、スポンサー席からだと、本当に360度ぐらいなイメージで、右から左まで、端から端まで、川まで、そして上も、なんか自分の頭上まで、こう、花火があって、すごい体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、木下さんの自己紹介の方を、ぜひお願いいたします。
はい、そうですね。自己紹介。
はい。YouTube や VTube、ラジオ番組などをご制作されているんですよね。
そうですね。はい。
はい。市川うらら FM や、京都の FM で、番組を、発信されてまして、私も、ユリアの館ですとか、経済総合分析手法ですとか、様々な番組にもご出演をさせていただいております。本当に、いつもありがとうございます。
はい。
はい。今回、花火大会にご招待いただいた木下さんなんですけれども、すごく、今までの活動のきっかけを作ってくださった恩人の方で、今、この番組は、ドラゴンジャーナル毎週一般社団法人ユーラシア国際映画祭の提供でお届けしておるんですけれども、このユーラシア映画祭の立ち上げの頃も初めて、ユーラシア映画祭が、海外に行って映画祭に参加するっていう時にも、木下さんにご協力をいただきました。一緒に台湾に行ったんですよね。
はい。
はい。あれ、2017年の12月で、台湾のフェルモサ国際映画祭っていうところで、日本、シネマデイズを、企画をさせていただいたんですけど、マーク・アングがすごくチャーミングな、台湾の映画祭の代表で、若い監督たちやアニメーターたちが一生懸命文化を作ってるというところに参加させていただいて、で、フィリピンとかベトナムとかからも監督さんが来られてたりして、わあ、国際映画祭ってこういう感じなんだっていうことで、体感したんですけれども、その時も、実は全然予算がなくって、台湾なんて到底行けないなとか言ってたんですが、木下さんにご協賛をいただきまして、本当にこの説はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、何か、活動の基本を育てていただいているという感じがするんですけれども、そして新たにユーラシア映画祭もこうドリームパートナーさんになっていただいてということなんですが、なんかこう、昨日花火大会を見て、まだ興奮冷めやらぬ状態で、なんか今後の夢とか一緒に語られたらいいなと思ってます。
はい、思いますね。
昨日の花火大会のご感想をぜひ木下さんから教えてください。
はい、長岡の花火大会は、とてもですね、こう、多彩なんです。
はい。
こう、いろんな花火があります。いろんな花火を組み合わせて、
はい。
こう、絵柄を描くことができるんですね。で、さらに、ストーリーがあるんです。
はい。
BGM ですね、音楽に合わせて、 こう絵柄をこう、アニメーションのように描いていくんですよね。
そうなんですよね。まるで空が乱発のような形で、なんかお芝居を見ている感覚にも近いなと思いました。
はい。なので、その飽きることがないんですね。曲がすごく選曲が自由ですし、はい、その選曲に合わせて、その同じことが繰り返されることがないんですね。その、たくさんプログラムあるんですね。
はい。
だから、ね、その、見たときはなんかこう、日本一という割にはあっさりかなと思うのですが、その、見終わった後ですね。
はい。
本当にその心が現れていくような、
はい。
現れていく感じがするんです。それはストーリーがあるからかなと思います。
なるほど。うん、確かに、昨日7時20分から9時20分まで2時間の、花火大会の間に、私も実際に参加させていただいて、一つとして同じストーリーがなくって、特に印象に残ってるのは、うん、故郷は一つというものとか、あと、フェニックスという、とにかく横に長いのありましたよね。橋から橋まで、これちょうど立ち上がって、川辺にいた時なんで、本当にその空間の中に、中空間にいるみたいな、こう、どこからだとどこまでが空かわからないぐらいになんか、興奮で、見飽きませんでした。あと音楽も、いろんな様々な使われ方をしていて、で、ちょっと思ったのは、この、今回、木下様は、このスポンサー枠を、ご協賛されて、その貴重なお席を、私と、また大変お世話になっている新潟での、燕市の学芸員の斉藤、ゆうすけご夫婦様ですとか、また今回は映画歳三の刀の主演の源幸四郎さんもご招待いただきまして、貴重な機会体験させていただいたんですけれども、なんかもうちょっと大きな枠もあるっていうふうに、今日朝お話をお伺いして、なんか私もエンターテイナーとして、どういった花火の見せ方ができるかとか、どういった音楽を重ねられるのかとか、プロジェクションマッピングみたいなものを橋に当ててみたらどうとか、なんかいろんなアイデアが浮かんで、なんか来年もし参戦できるとしたら、この花火を提供する側として参戦できたら面白そうだなと思ったんですよね。
はい。
木下さんも、新潟の長岡は、著名な VTuber さんもいらっしゃるということで、お誘いしたらどうかっていうことで、アイデアを考えていただきましたね。
はい、そうでした。
はい、この VTuber さんの名前が、
そうね、
はい。
時の空さんは、
はい。
とても有名ですね。ホロライブの。
はい。
ホロライブの、
はい。
最初に始めてくれた人ですね。
ホロライブっていうのはどういったものなんですか？
VTuber の中で、はい、今、一番勢力が大きいんですけど、
はい。
すごい何百万とかの再生を誇ってるんですけど、登録者数何百万人なんですけど、
はい。はい、
始めたときは、17人ぐらいしか見てくれる人がいなかったところからスタートしたんですね。
その頃から、木下さんは、注目されてたんですか？
そうですね。
そうなんだ。じゃあ、ある意味、木下さんが注目されたクリエイターさんが、どんどん育っていってるっていうところもあるんですね。
なかなか嬉しいですよね。
うん。で、これ、リアル会場で体感するのが、やっぱりすごい最高なんですが、音とかも、なんか、ドーンっていうのが、なんかこう、子宮とか腸とか、直接こう、内臓に響くみたいな感じで、この、音響のいいライブハウスとか、武道館とか行った時も、そういう感覚あるんですけど、地面が揺れるみたいな感覚と、 空から、あの、火花が降ってくるという感覚と、なんかこう、同じエンターテインメントの土俵として、もうなんかこう、いいもの見ると負けてられないな、みたいな。ちょっとやる気スイッチが入ったりするんですけど、はい、リアル会場と、またインフルエンサーの方で、もう登録者数が何百万人の人気インフルエンサーさんと、コラボでやったりする。リアルとそのネット上で両方でこう拡散されていって、なんか、こう、世界平和への思いとか、なんかこう、はい、一緒に乗せながらやったら素敵なことになる気がしますね。
はい、素敵ですね。
じゃあ、木下さんがもし来年、そのマックを購入して、花火をプロデュースする側で行う場合、どんな内容にしたいとかありますか？
そうですね。あの、やっぱり譲れない願いを、あの、はい、もうみんなと共有したいですね。
はい。
まあ、譲れない願い、だからこう、やりたいことを、
はい。
みんなが突き詰めていけるような社会になればいいなと思って。
はい、なるほど。誰もが、こう、夢を実現したりとか、何か、こう、自己承認がされたりとか、なんかこう、日常を、柔らかく生きたいというようなものでもいいし、家族が、健康がいいとか、いろんな願いがあると思うんですけど、そういった皆さんの願いも込めたものにしたら、はい、あの、とっても素敵ですね。例えば、
素敵ですね。
クラウドファンディングとかやってもいいかもしれないですね。
で、いいですね。
その大枠の、あの、時の空さんにもまずちょっとお声掛けして、木下さんと番組出演をオファーしてみませんか、で、もし受けてくださったら、あの、それでも嬉しいし、あの、だんだんこんなことやりたいっていうことを発信していったら、自分たちも参加したいっていう方が増えてくるんじゃないかと思います。あとね、
はい、
あの、今年、来年撮影で、氏神一番さんの主演映画で、天野岩戸という映画の監督をすることになってるんですよ。
ええ。
で、それは、暗くなった世の中が、こう、和の演者たちの、あの、パフォーミングによって、心を解きほぐしていって、最後、あの、天野岩戸が開くんですけど、戦争が続いたり戦いによって暗くなった世界が平和になることを願うっていうことをちょっと重ねて描く台本にしようとしていて、
はい、
で最後に、ね、あの、なんだったっけ、最後にこの千本の矢を集めるみたいな、日本中から平和への祈りの矢を集めるみたいな、なんかそういった表現を、していくことになるんですけど、氏神さんがちょうど今、あ、木下さんちょっと映像の方をカットして、外の声がするので、あの、マイクを、口に当てながら喋っていただいてもいいですか？
あ、わかりました。
その方が音質がいいかなと思うんで。
はい。
その氏神さんの曲が今、オリコンで6位まで売れてるんですよ。
はい。
で、だから、氏神さんと一緒に、この映画と連動した形でやっても面白いかもしれないし。
ですね。
いろんなアイデアが浮かぶなぁと思いまして、今まで花火を、この、プロデュースする側の、はい、あの、発想っていうのはあまりなくて、花火って浴衣を着て、うん、あの、デートとか、あと、お友達とか家族と見に行くものって思ってたから、昨日はすごい、うん、世界観が変わりましたね。
はい。
で、ちょうど1年後は今取り組んで出費ばかりしているこの都市造の刀が利益を生み出してくれるはずなので、で、映画大ヒットの上で、花火も、こう皆さんへのご恩返しっていうことで、こう実現できたらいいですね。
いいですね。で、やっぱ、この長岡花火の良さはですね、はい、いろんな一般企業さんですね、大手なんですけどね、
はい。はい。
こう、みんなこう、アーティストなんですよね。こうストーリーを持ってきてくださって。
はい。はい、
こう、すごく世知辛くお金を回しているおられるであろう企業様もですね、なんかすごくですね、
はい。
夢を語ってくれるんですよね、長岡花火ではね、本当。
ああ、そうなんですか。
まあ、感じましたね。
地元の、その、ライスチップスもですよね。ライス、うんうん、お米のチップスとか、地元企業さんも、うん、47社提携の、花火ですとか、いう形で、うん、参加されて、あと見てらっしゃる方が、今年は3年ぶりっていうこともあって、すごく、こう、皆さん喜んで、その日を迎えられたことに感謝をして、で、しかもコロナが今増えてる中で、長岡市長様英断してくださって、昨日花火が行われたんですけど、なんかすごく場があったかかったですよね。
はい、本当に。
私も思わず、長岡ありがとうって叫んじゃいましたよ。
はい。
うん。なんかこの輪に来年ぜひ参加できたら嬉しいな。うちの母の親戚もね、長岡に住んでますし、昨日、祖母も、新潟に住んでますし、新潟は幼い頃からずっと通ってたところなので、
うん。
ぜひ実現したら嬉しいなと思います。
実現させましょう、ぜひ。
そうですね。やっぱり夢っていうのは、その人前で、こう、公開しながら、具体的ないつ、いくらかかって、誰が参加して、どういった形で落とし込んでというようなことを、なんかこう、発信をしながらだんだん、フォルムを整えていくというところがあると思うんですけど、こうやって木下さんと一緒に、スタートできたユーラシア映画祭と、経済総合分析株式会社様でまた一緒に取り組めたら、本当に嬉しいなと思います。
はい。
はい。昨日は斉藤祐介さんって、燕市で、この地元の、スプーンですとか、そういった、職人技術を守る博物館の、学芸員の、方も来てくださってまして、奥様もアーティストでいらして、ご一緒に、新潟のデザインの賞を取られた、ゆきえさんも来てくださってたんですけど、すごい、このお二人が地元のことが大好きで、で、長岡の花火の外の枠のこの丸い、花火の、なんて言うんですかね、外の枠は、燕市で作ってるんですよ、とか、なんかこう、地元を、こう、大切に思う気持ちがすごく伝わってきて、そこもすごく温かいなと思いました、う
ん。はい。
で、日本が元気になっていくビジョンっていうのは、永田町から始まるっていう、永田町からもちょっと始めたいんですけど、なんかこう、地方に生きてる方が、その土地に誇りを持ちながら、そこで人が、汗流して働いて、で、ちゃんとお金が回ってみたいなことが息を吹き返すことなのかなと思って。燕市って斉藤さんが言うには、おっしゃるには、コロナ禍でも税収を上げてるらしくて、で、技術を大切にしながら、その金属加工技術を今はドイツの、自動車会社で売っていたりとか、すごく、この町おこしにつながっていて、そういったのも素敵だなぁと、ちょっと話がスライドしましたけど、思いました。
はい。
長岡の花火大会、来年は、スポンサー枠で、私も、アーティストとして、その花火プロデュースってまだしたことないんですけど、何ができるかなってすごい楽しみですね。ぜひ。
はい。
200万ぐらいなんですかね。
200万ぐらいでしょうね。
そっか、じゃあ今この放送をお聞きの皆さんで、ちょっと来年 長岡の花火大会一緒にやりたいなとか思われる企業様いらっしゃいましたら、ぜひ一緒にユーラシア映画祭に、パートナーとして参加をしていただきまして、正会員の方が1万1000円で年間で、で、ドリームパートナーさんは個人の方が5万5000円で、で、団体、組織になると、11万円なんですけど、株みたいな形で、ドリームパートナーを一口ご購入いただいたら、その分、こう、利益が出た時に還元をしたりっていう形で、アイデアも、入りながら、広げていけますので、ぜひご参加いただけたら嬉しいです。ちなみに、木下さん、今日8時からですね、夜の8時から毎週ユーラシア映画祭のズームミーティングをしてまして、
うん、
よろしかったらぜひご参加ください。
はい。
はい。で、ここで花火のアイデアとかも、ちょっとみんなに出していって、なんかこう、1年後のビジョンを考えるだけで、こう、勇気が出ると思うんですよね。
はい。
ちょっと先にある、元気が出るような時間を提供していただくよう、いけるような、なんか勇気を与えられるようなエンターテインメントを、ぜひ一緒に今後も発信していきたいですね。
はい。
はい。
ぜひ。
本日のゲストは、ユーラシア映画祭のドリームパートナーになっていただきました。経済総合分析株式会社の木下博之社長様です。木下さん、昨日は長岡の花火、本当にご参加させていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、新潟観光楽しんで、またぜひお話聞かせてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
はい、どうも。よかったです。
よかったですね。やっぱり昨日の興奮冷めやらぬの、タイミングでお話できてよかったと思います。はい。ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。はい。では、失礼いたします。
はい。
木下さんのおかげで、この来年は長岡の花火に挑戦ということで、ユーラシア映画祭にも、さらなる目標ができました。楽しみですね。皆さんぜひその際には、今度は60人ぐらいのこのスポンサーシートっていうことになるということなんで、一緒に長岡の花火大会、来年はコロナも終わって、そしてみんなが少しずつ生活も良くなって、で、映画もできて、ヒットして街中にポスターがある感じで、いやあ、ぜひ、来年そんな夏を迎えたいですね。ぜひ、ユーラシア映画祭仲間になっていただけたらと思います。あとですね、早速ですが、この夏もまだまだイベントがございます。どういったイベントかと言いますと、まず、8月12日、ジョースターさんとまたイベント開催します。こちらですね、永田町の、チャンネルアジャさんの事務所で、午後、4時からですね、午後4時から、開催するんですけれども、この光の戦士、トークということで、ジョースターさんとのトークイベントを、12日に開催します。こちらはですね、世界の仕組みだとか、社会がどう変わっていくかとか、いうことをですね、タブーなく形でジョースターさんと一緒に語っていくということになっております。ジョースターさんつながりで新たなことが起こりまして、なんと私の、龍神のアート、そして免疫アップをする増山玲奈アート、渋谷のセンター街での販売が決まりました。ありがとうございます。こちらも、ジョースターさんに改めて、お礼を申し上げたいんですけれども、渋谷のセンター街入り口、エンジェルストーンというお店があるんですけれども、そちらで、私のアートを展示して販売もしていただいてます。 こちらですね、ジョースターさんコーナーのちょうど上の一番いいところにありまして、水晶のお店で、今このネックレスもそちらで購入したんですけど、これからはドロドロしたエネルギーではなくって、みんなを跳ね返しちゃうみたいな、そういった、エネルギーで、やっていくということで、水晶の、お店でアートを販売しています。未録価格で、36,900円と369,000円の絵がございまして、今ご購入いただいたら運勢アップということで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。また、ノリに乗ったアーティストをアトリエカフェ R に招いたイベントも8月の14日に考えております。新宿から、京王線に乗っていただいて、南平駅から徒歩5分、アトリエカフェ R、南平 7-2-17 で、私が制作の拠点としているアトリエカフェがございます。こちらに、ドバイの万博や、パリのジャパンエクスポで招待アーティストとして発信をされている、国際的に、著名になってきましたね。池田真由さんお越しいただきまして、池田さんと一緒にリアルタイムに絵を描きます。こちらは参加費が1万円となっておりまして、名作が生まれる池田さんの後、今 NFT でも大変話題になっていますが、描いた瞬間買えるかもっていうことですよ、これ。で、こんな、生み出す時間に、共感、一緒に立ち会えるっていう、この奇跡をね、参加しにいらしてください。私もありがたいことに、最近は絵の依頼が殺到しておりまして、今日も制作を行っております。というわけで、そういったイベントにもお越しいただきながら、皆さんの夢ややってみたいことというのもお話聞かせていただけたらなっていうふうに思っております。毎週水曜日は Zoom にて、オンラインでユーラシア映画祭のミーティングも続けていまして、だんだん夢が大きくなっちゃってるということなんですけれども、頑張って発信をしていきたいと思いますので、仲間になってください。では、暑い日が続きますけれども、そしてコロナも流行っていますが、免疫を落とさず、やっぱ微生物ですね。発酵食品をとって、フルーツもとって、元気にやっていきましょう。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。またお会いしましょう。
この放送は、経済総合分析株式会社、一般社団法人、ユーラシア国際映画祭の提供でお届けいたしました。